さあ、それでは今週もご一緒に、御言葉に触れてまいりたいと思います。先ほども言いましたけれども、2回のお休みをいただき、スコットランドの方へ帰省してきました。先週はスコットランドからの礼拝配信をさせていただきましたけども、お楽しみいただけましたでしょうか。これもね、コロナでこういう配信ということを、私たち新しいやり方を得た上での方法だったのかなと思います。でも何よりも31日の礼拝は、私がいない中礼拝を守っていただきありがとうございました。特に証しをしていただいた、泉さんと、飛鳥ちゃんに、心から感謝をしたいと思います。私も帰国して、落ち着いた環境の中でお二人の証を聞かせていただきました。聞いていて面白いなと思ったのが、別に私はこのテーマでお話ししてくださいとお願いしたわけではないんですけれども、二人とも、共通したテーマが、あったということ、それがお仕事ということの、分かち合い、証でした。私そんなお二人の証を聞きながら、本当に言われていたように、多くの人は仕事というものは自分のために、特に生活であったり自分のキャリア、または収入など、それに応じて選び仕事をすることが多くあるかと思いますが、クリスチャンとして仕事をするということは、それの理由もあるかと思いますけれども、それだけではなく、それを超えたところにある私たちの信じる神様から受けているその証明、そしてまさに仕事とは、漢字では使えることと書いて仕事ですが、神様と私たちの隣人、隣人にこの仕事を通して使え、そして私たち自身が用いられていく大切な役割があるということ、お二人の証を聞きながら、もう一度私自身も、再認識させていただきました。今日読んだ聖書箇所は詩編の37編で、善を行い誠実を養うということを考えてみたいと思います。証の時の仕事の、話題でもそうですけども、私たちはこの世、普通の人々、一般社会の持っている価値観とは少々違う、神様が見せてくださっている、神様が私たちに教えてくださっている聖書、神様の価値観に生きていこうと努力しているものです。その努力の中にあって、私たちはこの社会、世の中が感じている価値観と私たちの価値観との違いに時にぶつかり、葛藤をすることがよくあると思います。これはクリスチャンだけに言うことではないかと思いますが、正直者がバカを見るというような言葉もありますが、私たちがクリスチャンとして、神様を信じ、その神様の価値観に真面目に生きようとすればするほど、多くの葛藤にぶつかり、また真面目にその価値観に生きていこうとすればするほど、何か損をしているのではないかと感じるようなことが多くあるのではないでしょうか。中にはクリスチャンになっていなければこんな葛藤はなかったのかもしれないと、クリスチャンでなければもっとこの世の中にあって楽に生きれたのではないかと感じられる時もあるのではないでしょうか。詩編37編を今日読みましたけれども、この37編は旧約聖書の王様ダビデによって書かれた詩と言われていますが、この詩編を通してダビデもこのように言っています。一節を見てください。悪を行う者に腹を立てるな、不正を行う者に妬みを起こすな。実はこのダビデという人も様々な葛藤をその歩みの中で感じていた一人なんです。もちろんいろいろな悪に対して健全な怒りを 表すということは悪いことではないかと私は思います。ただしここはただ起こるなではなくて、この後に不正を行う者に妬みを起こすなとあるんですね。このただの怒りだけではなく、この妬みを起こすな、まあ、この妬みというものが意外と厄介なものではないのかなと思うわけです。と言いますのも、このダビデ自身もこの妬みによってものすごく悩まされた一人なんです。それは何かと言いますと、ダビデは若くして敵ペリシテ軍の巨人ゴリアテをなんと石投げ一つで倒し、大手柄を立てるわけですが、そのことによりその当時の王様サウルに喜んでもらえたかというと違い、サウルはそんな若いダビデに対してどんどん妬みを抱くようになるわけです。そしてその妬みから今度はダビデの命を狙うようになり、必要に追い回し、その結果最後はサウル王自身、自分自身に滅びを招いてしまう、そんな結果が、そんな経験をするわけなんです。まあ、この世の中には様々な理不尽なことが多く、時には悪いことをしている人、悪を行う者がなんだか良い思いをし、正直に実直に歩んでいる者が損をしているような、バカを見るような、そんな現実を見てしまうと、私たち自身も何とも言えない怒りを、憤りを感じてしまいます。そしてその怒りだけではなく、そのような状況に置かれていたり、そのような現実に直面すると、どこかに私たちの心の中に妬みも生じてくるわけです。しかしダビデはそこで妬んではいけない、腹を立ててはならないと、この詩編を通して私たちに教えるわけです。そんな怒り妬みにコントロールされ身を滅ぼしたサウル王のようではなく、私たちがしなければならない大切なこと、それがこの詩編37編で教えられていますが、特に今日目を留めておきたい節、それが37節です。ご一緒にお読みましょう。3、はい。主に信頼し善を行え、地に住み誠実を養え。まあ、今日のメッセージテーマでもありますが、善を行い誠実を養えということなんです。まあ、でもこの善を行うとは、自分が正しい、自分が良いと思う善ではなくて、主に信頼して善を行いですから、神様が正しい、神様が私たちにしてほしいと願っておられる善を行うということであるかと思うんです。そしてその善を行うために大切なことは何かというと、ここに地に住み誠実を養え、地に住み誠実を養えと言われているんです。この地に住むとありますけれども、この表現は、地に住むという表現は、いいですか、自分の置かれた場所から逃げ出してしまうのではなく、そこに踏みとどまる、逃げ出すのではなく踏みとどまるという意味の地に住むということらしいんです。まあ、逃げてしまうというと、私なんかもうすぐに逃げ出したくなる方ですから、物事がうまくいかなかったりすると、ああもしかしてこれはもう間違いだったかもしれない、きっともっと違う道があったのかもしれない、周りの人と比べて自分にもやっぱりもっとあるべき道が、ふさわしい道があるのではないか、今は間違ってしまったのではないかと悩み、あっちの道に行っていればきっと良い 生活ができるのかもしれない、良い人生が待っているのかもしれないと思ってしまいます。まあ、私たちの信仰も皆さん同じようなことを経験しないでしょうか。まあ、クリスチャンになるということはとても大きな祝福で、神様の恵みに触れ、愛に触れて、ああクリスチャンって素晴らしいなとみんな歩みを始めると思うんです。ただしこのクリスチャンで歩むというときは、それはまさに神様の価値観に歩む道であり、そのときに様々なこの世の現実との葛藤があったり、また長いこと信仰していれば信仰が時にマンネリ化していったり、大きな課題や試練にぶつかり、ああもしかしたらクリスチャンになっていなかった方が楽だったのではないかと、クリスチャンになったことを後悔したり、またはいや神様を信じること以外にももっといいことがたくさんあるのではないかと違うものに魅力を感じてしまう、そんな誘惑は試練があるかと思うんです。でもダビデは地に住みなさい、そこで誠実を養いなさい、逃げ出し他のものに心を奪われるのではなく、そして私たちの心がかき乱されるのではなく、どのような状況にあったとしても、それが例えば怒りに駆られ 妬みにあふれるような状況だったとしても、そこから逃げ出すのではなくとどまり、そして神様がそこに導かれた場所であるということを受け止め、踏みとどまってみたらどうかと私たちに投げかけておられるのです。そして踏みとどまるとき何ができるか、そこで誠実を養うことができると言われるのです。この誠実を養うということ、それは自然に私たちに身につくものではなく、むしろ養われるということ、それは鍛えられ身につくものであるわけです。それはダビデ自身もそのことを経験していたことです。先ほども言ったように、サウル王から妬みを買われ、そして執拗に命を狙われ追われ始めます。そしてダビデはエルサレムにいることができず、荒野へと逃げ出すわけです。そして荒野に逃げたダビデをサウロは執拗に追い回すわけです。そんな中、ダビデに大きなチャンスがありました。それはどのような出来事かというと、荒野で逃げていた時に隠れていた洞窟の中にサウル王が一人で入ってくるんです。それは何のためかというと、サウル王が用を足すためにその洞穴の中に、洞窟の中に入ってきて、一人で入ってくるわけで、無防備な状況であったわけなんです。そしてその中には、奥の方にはダビデはじめダビデの部下たち、兵士たちが何人も隠れていたわけです。そして部下たちはダビデに言うわけです。ダビデ、こんな無防備な状況にサウル王がいるなんて滅多にないチャンスです。今こそ彼の命を狙おうではないかと、もうここでサウル王を撃ってしまえば、こんなに大変な辛い思いをして荒野を逃げ回らなくても良い、済むはずです。まあ皆さんでしたら、そのような状況に自分が置かれていたらどうするでしょうか。ね、悪いことはしていないのに勝手に嫉妬に駆られ、自分自身を散々苦しめ追い回している敵が目の前に、しかも無防備な状態にいるわけです。もう撃とうと思えばいとも簡単に撃つことができる状況、皆さんでしたらどのような判断をするでしょうか。でもダビデはそのようなチャンスが目の前に転がってきたにもかかわらず、こう言うんです。神によって油注がれた人に自ら手を下すことはできない。それはサウロ自身に憎みや、そのサウロ自身に対する思いではなく、サウロ王を選んでくださった神様を敬い、そんな神様を選ばれたサウル王、私は手を出すことはできないと、 神様に対して誠実を尽くそうとするわけなんです。そして面白いことに同じような状況がもう再び、その後起こりますけれども、そこでもダビデはサウル王を討つことなく最後まで神様に対して誠実を尽くそうとするわけなんです。このダビデという人物はとても面白い人物で、こう見ると本当にダビデは素晴らしい人物のように私たちは思いますけども、他の箇所を見ますとダビデはいいですか、数々の失敗をしている人物でもあるんです。しかし何て言うんですか、このダビデが困難のこのような中で養われていた誠実というもの、神様に対する信頼信仰というものが、そんな失敗を繰り返したダビデが神様から離されることなく、最後の最後まで神様との関係の中にとどまることができた、そんな彼の信仰が、その誠実が養われていった出来事であったわけなんです。さあ4節を見てください。主を自らの喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。この怒るのではなくて、むしろ喜びなさいというわけなんです。主を己の喜びとする。そしてこの主を自分の喜びとする、これは私たちの自発的な行動です。私たちが選び、その主を喜ぶことを私はしますと選択をするということであるわけです。自分にとって都合の良い結果を神様が与えてくださったから私は神様を喜びます。自分が思うように神様が物事を動かしてくださったから私は神様を喜びますといった状況に左右される喜び方とはちょっと違うと思うんです。たとえ物事が自分が望んでいない方向に向かっていったとしても、たとえ私たちの周りを見ると神などいない、悪が栄え悪が良い思いをする、そんな不条理な状況にあったとしても、それでも私は主を喜ぶことを選択します。それは私たちはそれでもあなたを信頼するから、私は腹を立て妬むのではなく、むしろ主よ神様を喜びますという自発的な選択をしていくということなんです。そうすると主は心の願いを叶えてくださる。これは私たちがそうするならば私たち の望むことを何でも叶えてくださるということではない、誤解しないでいただきたいと思うんです。主を信頼し、主を己の喜びとすることを私たちが自ら自発的に選んでいくならば、それは神様の心と私たちの心が一つにされていくということ。そうなると神様のその御心がなされることが私たちの心からの願いにもなる、そういった、意味であるかと私は思うんです。それは私の願いや思いがベストではなく、それを超えた神様の御心、思いこそがベスト、最善であるということを私たちが受け入れる。それが主に対する信頼になるからです。ですから5節を見てください。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。主への信頼の中で、私たちは善を行い誠実を養っていくときに、そのときにまさに私たちは主に自らの道を委ねていく、そこへとつながっていくわけです。 誠実を養うということも一晩でできるものではないように、委ねるということも一晩で簡単にできるものではありません。これこそ信頼関係が築かれた上でのことでもあり、それは私たちと神様との交わりがなされていく中で培われていくものです。しかし私たちがそんな主に委ねるときに、6節、主はあなたの義を光のように、あなたの正しさを真昼のように輝かせる。悪が栄える、悪が良い思いをするような、そんな理不尽な状況においては、私たちがたとえ善を行い誠実を養ったとしても、それはこの社会世においては評価されなければ誰も気づいてもらえないような虚しさを味わうことがあります。しかし私たちはそれでも覚えておかなければならないことは、主がおられるということ、そしてその神様が私の心を知ってくださり、その私を忘れることなく豊かに報いてくださるお方であるということです。もうしばらく前にもう天に召されましたが、カトリックのシスターで渡辺和子さんという方がいらっしゃいました。皆さんも聞いたことのある方かと思います。その方が置かれた場所で咲きなさいというとても有名、ベストセラーになった、本がありました。きっと皆さんも、読まれたり耳にしたことがあるかと思います。まあ、私もその本を読んだ時に、この渡辺和子さんということのことを初めて、知ったんですけれども、彼女は30歳の時に、修道院に入りシスターになられたそうなんです。そして36歳、若くしてたった36歳でノートルダム聖心女子大学のなんと学長に抜擢されるという出来事が、起こったそうなんです。まだその時は若くして、また、慣れない土地でそんな退任を担うことになった渡辺先生は、やはり若さのゆえ、また女性であるということなどから、さまざまな反対などに遭い、その反対、その試練の中で彼女はもう修道院を出ようと、そこまで追い詰められたそうなんです。そんな本当に逃げ出そうとしていた矢先に、一人の宣教師が渡してくださった、手渡してくださったラインホルド・ニーバーという方の書いた英語の詩の冒頭の一行、それが置かれたところで咲きなさいという書かれた本のタイトルにつながる言葉だったそうなんです。そのニーバーという方がどのようなことを言っていたかというと、神が置いてくださったところで咲きなさい、仕方ないと諦めてではなく咲くのです。神が置いてくださったところで咲きなさい、仕方ないと諦めてではなく咲くのです。そのようにこの詩が始まるようなんですけれども、まさに今日読んだ詩編、地に住み誠実を養うとはこういうことではないでしょうか。私たちが逃げずにその地にとどまる、地に住むということは、もう諦め半分、仕方がないからそこでとどまり生きているのとは全く違うと思うんです。ここでも仕方がないと諦めるのではなく咲くのです。私たちは咲くという生き方を、その地に住みしていく、それことが誠実を養うということではないでしょうか。咲かせるという積極的な生き方が求められているということなんです。でも花を咲くということは、もちろんその綺麗な花に私たちは目を行きますけれども、実は花を咲かせるために大切なのは、私たちの目に見えない地中の中ではないでしょうか。土の中でしっかり根を張らせるからこそ、その地上にある花を咲かせることができるわけなんです。でも見えない部分、それは私たちは不安に思い、 悩ませるわけです。しかしそんな私たちにはよくわかりませんけれども、神様は明確な目的を持ってあなたを今の場所、今の境遇に置かれ、そこで根を張りなさいと、私を信じて根を張りなさいということを願われているということなんです。私たちはどうしても目の見える部分に目が行ってしまいます。もっと適したもっと良い土壌があるのではないかと思うことがあります。しかし神様が私を今この場所に置いてくださったならば、私はその置いてくださった神様を信頼し、ここにおいて私がではなく神が願われる花を私は咲かせます。地に足をつけ、腰を張らし、根を下ろすのです。しかし根を張らすということは簡単なことではありません。時に硬い土壌もあれば石にぶち当たることもあります。しかし根を張らしてこそ植物は養われていくのではないでしょうか。そこにあなたにしか咲かすことができない誠実という花を咲かすことができる。これが、渡辺和子さんが書かれた置かれたところで咲きなさいという、メッセージであるわけなんです。私たちは怒りや妬みに振り回されるのではなく、善をもって誠実に生きる。すなわちそれは私たちの神様を信頼し委ね歩むときに、それが主が咲かしてくださる花となり、私たち自身もそれによって祝福を受け、それと同時に私たちの周りの人たちもその花を見ることによりたくさんの祝福を受けることへとなるわけなんです。しかしその植物の成長も今日まいて明日花が咲くものではありません。時間がかかるものです。ですから7節、主の前に静まり耐え忍んで主を待て。主の前に静まり耐え忍んで主を待て。物事がうまく進まないとき、歯がゆい思いをするとき、私たちはバタバタ慌てふためるのではなく、主の前に静まり耐え忍び神の時を待つということ、まさにそれが私たちの祈りであり、神様に対する礼拝であり、私たちの信仰ではないでしょうか。この世に私たちが生きている以上、私たちはこの世の価値観や基準にさまざま影響され葛藤するものであります。しかし最後、37編34節の御言葉をご一緒に読んで終わりにしたいと思います。ご一緒に読みましょう。3、はい。主を待ち望め、主の道を守れ、主はあなたを高く上げ、受け継げ、使ってくださる。私たちが神様を信じるということ、そしてその神様に委ね、たとえ何があろうとも、そこに留まり、誠実に歩むときに、神様はそんな私たちを忘れることなく、その地を受け継がせてくださる。そんな神様の報いが私たちには約束されていることを私たちは心に留め、今週もそんな神様とご一緒に歩んでまいりたいと思います。